リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指していきます。4月です。京都の桜も見頃を迎え、大勢の観光客が桜を堪能しています。祇園甲部では春を彩る都踊りも始まっています。京都三条から出会いの絵にし、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第74回ゲストは吉田神社宮司室川義行様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、吉田神社のご紹介をお願いできますか。
京都大学の東側の吉田山というところの中腹にお社はございまして、はい、近いところで言いますと出町柳駅京阪ですね、はいはいはい、そちらが歩いて、まあ、25分前後で、到着できるかなとは思っております。市バスでしたら京都大学、京大前かなっていう市バスがございます。そちらの方で
降りていただきましたら、バスからすぐなんですね。
そうですね、10分かからないと思います。
あ、そうですか、はい、いいですね。はい。室川さんは現在あの宮司というお立場なんですけれども、はい、あのこれまでの経歴など、はい、プロフィールのご紹介をお願いできますか。
は
い。
私は実を申しますと京都出身ではありませんでして、長野県の皆さんご存知ですかね、山の方の白馬というところがあるんですけども、あちらの方の出身でして。
あ、そうなんです
ね。はい。まあ時代あの無古くから家は神社をこなあの神社の神職をしておりまして、
はいはい、
まあ縁がありまして東京の大学からまあ普通でいう就職ですかね、
はい、
それをするのにどっかないかなと探しておりましたら、この吉田神社があって、たまたま京都の方に来させていただいたという形になります。
あ、そうなんですね、はい、白馬ですか、はい、何回かあのスキーで、
そうですね、あの皆さんそういうふうに言っていただくのが一番私も嬉しいですけどね。
あ、そうですか、はい、あ、そうなんですね、お父様がもともと、
そうですね、私で、はい、まあ三十何代目になる予定だったんですけども、
はい、
私があのこちらの吉田神社の宮司という職をいただきましたので、
はい、
今弟が継いではおるんですけども、
ね、
まあその吉田神社とのちょっと神社の方も深いあの昔関係があったということで、まあ親父もそちらの方でいたらどうやというふうに言っていただけたと。まあ親父っていうのはおかしいですかね、宮司って言った方がいいですかね、はい、
そうなんですね、はい。それではその辺のことも含めて、はい、吉田神社についてさらにこう詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、創建が西暦859年とこうお聞きしてるんですけれども、
はいはいはい、
そのあたりまで遡りながらご紹介をお願いできますかね。
平安京の守り神という形で、はい、今の本宮の方は鎮座をされてるわけです、まあ、それまで平城京が奈良の春日大社、長岡京師が、今の大原の神社、はい、で平安京の守り神として作られたのはこの吉田神社という形になります、はい、当初は、京都大学の南部校舎の南の方あたりに、うん、鎮座をされておったんですけれども、はい、京都でいう一番大きな戦、何でしたっけね、鬼の乱がございまして、はい、その鬼の乱の時に全て燃えてしまいまして、その時に出てきた行われたのが吉田家が吉野の方に来られまして、
はい、
吉田神道というのを作っていくわけなんですけども、その吉田神道 を作る、まあ、大きくしていく中で大元宮っていう建物ができます。
大元宮、
はい、大きな元の大宮って書くんですけども、はい、そのお社が出来上がってきて、でそのとともにやはり古くから平安京の守り神である、
はい、
吉田社を こちらの今のところに移動をさせて、はい、もう一回復興したというのが今の神社の元になります。ですのでそれが室町の時代になりますかね。はい、まあ、それ以降、まあ、いろいろあったわけですけども、まあ、吉田神道というものが吉田家が作ってくるわけなんですけども、
吉田神道、
吉田神道、まあ、それは主体が伊勢神道という神道が考え方が主体だったんですけども、まあ、伊勢神道の中でいろいろなことがありまして、はい、まあ、それが時代に経つとともに日本に仏教が伝来をしてくる。その仏教の伝来をしてくると神道よりも仏教の方に、宮中の方は力を入れていくわけですよね、うん、そうするとどんどんどんどん神道というものは衰退をしていく、
はい、
その中で出てきたのがその吉田神道っていう考え方なんですけどね、
う
ん、神社仏閣も大きな木に例えて説明をしてるんですけども、
はい、
大きな木の幹であり根である幹やであるものは神道であって、
はい、
それから発生する枝葉実花というものが仏教であり儒教であり道教であるという考え方
ですので
、はいはい、日本の一番根本となる神道の宗教の考え方の元になるのは神道なんだというのを広めていったのがこの吉田神道になります、はい、その考えが今こうつながってるんではないかなと思うんですけど、はい、
それが年代で言いますと、そこは領地名か。なるほどね、そういうことなんですね。はい、
まあ、一番今神社の元になっているのはそのやはり平安京の守り神、鬼門の方角に神社が建てられているんですね、
はい、
鬼門の方角というのは鬼の門って書きますよね、はい、まあ、古来、鬼の門というのは、まあ、シナというか大陸の考え方なんですけども、東北の方に鬼の住処があって、その鬼の住処から鬼が出入りすることによって地上に悪いことが起きるという考え方なんです。それを、治めるために建てられたお社っていうの形で考えてもらったらいいんではないかなと思うんですけどね、はい、
はい、
まあ、ちょうど御所から見まして吉田山が、鬼門の方角にある比叡山とともに鬼門の方角にあるという東の北ですよね。
そうですね、
はい、まあ、そのようだから鬼っていうのは面白いもんで角が履いていて虎の皮のパンツを履いている、
まあ、
皮のパンツを履いて、
ね、
鬼の角を履いて、日本生やしてるという考え方が多いんですけど、これ日本独特のものではないかなと思うんですよね、
は
あ、まあ、違ったら大変失礼かなと思うんですけども、
はい、
まあ、そのようなのは鬼門の方角っていうのは昔でいう牛と虎の方角、
はい、
牛虎の方角ですね、
はい、
北がネズミになりますので十二支で割っていくと、
はい、
鬼門の方角牛と虎のちょうど真ん中になるんです。で牛の角に虎の皮のパンツを履かして、
はい、
まあ、色が黄色だったり赤だったりっていうのがあるんですけども、人間の怖かった時のちょっとゾクッとしたら青ざめる、
はい、
ちょっと怒ると赤くなる、
はいはいはい、
そんなような形のものをこの色に例えて鬼の中にそういうものを作っていったんではないかなという、
は
あ、面白い考え、まあ、日本人らしい考え方
そうなんですね、
まあ、だいぶ離れてきた話
はあるんですけど、鬼のパンツなんか意識したことなかったんですけど
まあこれをちょっと喋らないとうちの節分がなかなか始まりませんので。
そうなんですね、はい、で着物のその方角に御所から見て、
そうですね、
はい、北東、
ね、
そうなんですね、
まあ、御所も皆さんご存知の方いるかどうかわからないんですけど、ちょうど鬼門の方角のところが欠けてるんですよね、欠けてるって凹ましてあるんです。そこに御幣を持った猿が、
はい、
木彫りの猿なんですよ、いるんですよ。
ほう、
まあ、御所行かれたらちょっとあんまり行かないとこなんでね、はっきりよう見えないんですけども、
はい、
そちらのそういうもないで、やはり昔の方っていうのはその鬼門の方角というのを大切にしていた、尖らしてはあかん、ね、へこましてそこに猿を置いて、物を払う、避けるというのを考え方の基本に当てたみたいです、
はあ、
はい、
今度行った時はちょっと注意してみたいです ね、
なかなかあそこは通らないんで面白いかと思っております。
そうなんですね、はい、 その方角ということで、はい、ちょうど山の中腹あたりということなんですね。はい、そうですね。はい、分かりました。それではお話の途中なんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは吉田神社宮司室川義行様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きをお願いしたいんですけれども、鬼門という方角の
鬼門の話をさせてもらったんですけども、はい、やはりあの鬼門の方角をこう避ける、まあ、それがあの節分に当たってくるんではないかなと思うんです。はい、はい、まあ、あの節分、まあ、当社で一番、大きな神事が2月の節分なんですけれども、 まあ、この時に上野にある大元宮という建物で、神事が行われます。その中で一番中心的になってくる神事が疫神祭という神事がございます。
疫神祭、
はい、はい。まあ、普通でしたらば御社殿に向かって、お供え物をして、はい、祝詞をあげてお参りをするというのが普通の神事なんですけども、はい、この疫神祭というのは、外の門の外に向かってお供えをして、はい、外に向かって祝詞をあげるという、まあ、神様を背負ってしまう形になるんですよね。ですのでちょっと普通では見られない形態の神事なんですけども、これは巷にいる悪い神様、先ほど鬼の出入りをするって言いましたけども、まあ、日本古来の考え方なんですけども、全ての自然のものに対しては神様が存在するっていうのが神道的な考え方、水の神様、木の神様、石の神様、風の神様という形で考えておりますけども、そのような神様の中にもやっぱ悪い神様っていうのはやっぱりいるわけです、
はいはい、
悪いものを持ち込んでくるとかですね、そういう形の神様もいるわけですけども、はい、そういう神様に対して祝詞をお供え物をして祝詞をあげさせていただいて、その神様に、悪い神様に1年間今のところに同じような姿でとどまっていただきたいという考え方、うん、ですので、まあ、こんなこと言ったら弊害あるかもしれませんけども、全てのものをこう避けてしまうっていうのではなくて、悪いものは悪いものとして認めてそれを、崇めていくという考え方、まあ、日本人独特の考え方ではないかなと思うんですけども、外国行きましたらやっぱこういう考え方を持ってる方はいないと思うんですよね。だからその方は未だに宗教戦争みたいなものが起こってくるんではないかなと思うんです。日本っていうのは全てのものに対してこの敬意を表す、要するに悪いものであっても悪い神様に対してもそういう形で考えていくっていうところが日本人の良いところで、まあ、変な話
でいくと、
そうそうそう、ですので要は言われるのは年末のクリスマスがあって、除夜の鐘を聞いて、それからそば食べて、お宮に初参り、初詣に行くというのは外国の方見たらようわからんということはよう聞きますけども、はいはい、それができるのは日本人の特徴であって、全てのものを受け入れる、だから悪いものでも神様として受け入れることができるので、そういう考え方ができてくるんではないかなと思うんです。
なるほど、そういうことですね。私は実はお寺の世話役もさせてもらってます。年末の除夜の鐘、暦を配らさせてもらってですね、はいはい、来た方にですね、最近やっぱり外国の方多いんですよ。
多いですね、確かにうちも多い
です。聞きたいんですよね。そういう考え方がどんどん海外にも広まっていったら、なんか本当に平和な世の中になるんかなと思ったりするんです。本当に
宗教で、まあ、私がこんなこと言うのはどうかと思うんですが、宗教であんまり喧嘩をしてほしくないなっていうのは、はい、
ね、
ただ一神教の方はそうではない、やはり自分の神が神様で、他のものは神様じゃないっていう形になってきますので、やはりそういうところはやはりこう日本人の考え方がいいので、この日本という国、小さい国ですけども、長いこと同じような形で強かったりするとも喧嘩せずに、はい、今の世界が、いわゆる世の中があるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ疫神祭の話がここまであると思ったんですけども、
外国人の方をどんどんやっぱ受け入れて、ね、やっていきたいですよね。
そうですね、それはもう本当にあると思います。はい、
はい、ありがとうございます。
まあ、この疫神祭というものがやはり一番元になってきてる神道、節分の元になってくると思うんですね。でもう一つは、ついなしきという鬼の出る神事もあります。これは節分の前日の日に行っている神事ですね、はいはい、本宮の前で、これは鬼が出てきて、正慶という方が、直使さんの役の方が弓を射って鬼を追い払うという神事
です。いうことですね、
はい、
はい、分かりました。それでですね、神社の維持管理、
はい、
で文化財などの継承についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、やはり昔から伝わってきている文化財をやはり大切にして後世に残していく、はい、やはり一番大切なことではないかなと思っております、それがやっぱあるから今までこうつながってるんだなと思うんですけども、
はい、
中では今耐震とか、この間の能登の地震もございましたけども、はい、やはり耐震をやっぱ考えて、うん、いろんなものをこう、 後世に残していく、
はい、
やはり、祖先が大切にしてきたものをできるだけその形のままで次の世代に伝えていく、これが一番大切なことではないかなと思います。また他にもあの、先ほども言いましたけども祈りの考え方っていうのは変わってきますけども、その時その時の変化の中にもいいもの悪いものいろいろあるかなと思うんですけども、はい、それを、守るあのいいもの悪いものっていう形じゃなくてこう守り続けていくっていうのも一つ の, あの伝統を守る元になってくるんではないかなとは思いますけどね、はいはい、
そうですよね、はい、その耐震っていうのはどんな風に具体的に言いますとあるんですかね。
いやそれもねまだうちもこの大元宮という建物があの重要文化財に指定されてまして、負の文化財もあるんですけども、はい、まだそちらの方に手をつけてないところもございますので、まあ、これから先
課題
で、はい、ただ古い建物でございますので、まあ、私たちもその大元宮の中には足を踏み入れないという形が取られてきてますので、まあ、中がどのような形になっているのかというのをもうしっかりとまたこれから先調べて、
はい、
やはり、地震が来ても倒れないようにしていくということは大切かなと思っております
ね。いいことなんですね、わかりました、ありがとうございます。本当に大切なことだと思います、はいはい、それで4月ということで新年度を迎えておりますけれども、はい、吉田神社のこれからの行事などの予定とかご紹介をいただけますか、はい
は
い。
とりあえず大きな神事である節分祭は2月に終わってしまってますので、まあ、これからなんですけど4月の18日、
はい、
まあ、近々ですけどもこの日が、うちの御霊祭日でございました。はい、で、奈良のおやめ、なんとか草さんからお越しいただきまして、大和舞という舞を奉納していただいたりとか、はい、ということございます。また、19日には加曽神社というお社ございまして、まあ、加曽の親神さんをお祭りしているところの、加曽ってお菓子の神様をお祭りしているところなんですけども、はい、そちらの方のお祭り、で春のお祭りですね、はい、がございます。またそれから、5月に入りまして8日の日なんですけども、山影神社って言いまして、はい、
料理の神様、
はい、お祭りしているお社ございまして、
はい、
でそちらの方の春のお祭りがございます。
はい、
まあ、どちらにしてましてもあのやはり食と神社、まあ、あのっていうのは話すところができませんので、そういう形で、まあ、昔、こうお祭りされた神社なんですけどね、
食と神社、
はい、はい、まあ、あの山影神社というところは、なんていうんですかね、あの市のこの本宮である春日社を創建された方
はい、
なんです、中納言藤原山影経という方なんですけども、
はい、
こちらの方が創建されまして、この方が、はい、あの料理の技に長けてたということで、料理の神様としても崇められております。
あ、そうなんですね。
それをの神様をとして今お祭りさせていただいているのがこの山影神社と
山影神社、
はい、いうところになりますけどね。四条流という流派があるんですけども、そちらの方の親神さんという形で、崇められてますね、うん、はい。また加曽神社なんですけども、加曽神社はあの日本にあの橘の実をお持ちになった方、はい、方と、それと、まんじゅうを作られた方をこうお祭りされてるという形で、やっぱりお菓子というものは日本には昔はなかったですよね。
あ、そう、
お菓子はなかった。
昔というのは
昔はもう随分もう過去、はい、その昔ですね、作家菓子を作るようになったのは果物の実をいろんな形でアレンジしてできてきたのが今のお菓子の元になっているという形になりまして、でそのまんじゅうもそうなんです。まんじゅうも本当に今の私たちにいただいているまんじゅうじゃなくて、うん、揚げまんじゅうみたいな形だったのかもしれないんですけどね。ちょっと私もその元はどうなってたかちょっと知らないんですけども、はい、まあそのような形の、料理の神様とか、お菓子の神様ございまして、この前も、千葉の方から、高校生が、秋口にお参り来られましてね、ちょうど橘の実は鳴ってたんですけども、
はい、
食べてもいいよって言ったらものすごく酸っぱいですよ、
はい、
酸っぱいですけど、あ、これが橘ですかっていうことを喜んでましたんで、 取れるとこは取って食べてもいいかなと思うんですけどね。
今もそれは料理に結構使う。
立花はどうなんでしょうかね。まあウコンの作の立花と言いますんで、御所なんかにもそう立花ありますけども、何かそういうものに使ってることは使ってるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。お話が尽きないところなんですけれども、はい、この番組でお越しいただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージを番組の最後の方にお願いさせていただいております。ご紹介いただけますか。
はい、私からは、今を大事にということで、挙げさせていただいております。やはり先ほども申しました通り、世の中いろいろあってもやはり今というものがある。これを大事にすることによって祖先から伝わったものを、これから先、子孫に伝えていくことができるんではないかなと思っております。ですのでやはり、今この時間時期を大切にする、まあ、神道でもそうなんですけども、中今を大切にする。今私たちが生かしていただいているのは祖先のおかげである。また子孫は私たちを 見てまた育っていくという形で、やはり今私たちが何をしなければいけないのか、これが大切なんではないかなと思っております。
はい、
なかなか世の中、いろんなところで戦争とかいろいろありますけども、やはりそれを起こさないようにするのも私たちの力ではないかなと思います。これが世界に広がっていくと、ウクライナとか、アラブとかあいつの頃の争いというものもやはりなくなってくるんじゃないかなと思いますので、やはりそういう形のものというものを大切にしていきたいし、で私たちの考え方を子孫に伝えていくというのも大切なことではないかなと思ってますけど、はい、
今を大事にという、
はい、まあ、ですけどな、なかなか難しいことだと思うんですよね、はい、どうしても人間、私もそうですけど欲に走ってしまうところがやっぱ好きなこと、はい、したいことに行ってしまう時があるんですけども、うん、やはりそれはやっぱどっかで抑えられるかとか抑えて、進めるとこは進めてという形が大切なのかなというふうに思ってます。ですからそれが日々の生活の中に出てくるようになったら本当の、神社の宮司になれんではないかなと思ってます。なかなかやはり自分の欲というものは犯すことができませんので、どのようにかしてやはりこうそういうものにこう一歩でも近づけるようになれたらいいなとは思ってますけどね、うん、
はい、ありがとうございます。今を大事にということで、未来へつなぐメッセージのご紹介をいただきました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは吉田神社宮司室川義之様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございます。
いろいろありがとうございました。
皆さん、次回は4月の28日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。